始まりました。生クラジオ105回目ですか。
そうです。
そうですよね。
どうです。
いいですよね。
いいです。
はい。ぐたらです。
藤宮です。
イエーイ！イエーイ！藤宮！藤宮！
お久しぶりです、藤宮さん。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
いやもうね、毎日、ね、
うん。
枕を涙で。
毎日、そう。うん。神棚に拝んでましたよ。
おう。早く帰ってきてたもれ、つってね。
そう、パンパンつってね。
下界に帰ってきてたもれ、つって。
どこに行ったんですか
藤宮さん、コンピュータさんに登ってたんです
いやね、本当に久しぶりですよ。
いやー、そうですよ。
すいません。
いいえ。
いやいやいや。
巷ではさ、ほら、ノマグラジオ100回記念で、
うん。
それぞれの、配信しますって言ってたじゃない。
ああ、ありましたね。
で、僕もぐーたらくんもやって、藤宮さんの番になってから、藤宮さん来なくなったから、なんか、嫌で逃げたんじゃねえか、みたいなね。なんか変なプレッシャー与えたんじゃねえだろうな、みたいな。
うん。
でも言われてましたけど。
ない。
そんなことはない。
そんなことない。
そんなことはない。
ちょっと録音データが吹き飛んだだけです。
藤井君の心がちょっと折れかけた。
きつ。
しかも何テイクか撮った後に飛んだんで。
ああ、そうか。
まあ、
これはね、藤宮さんの心が回復しない配信するということで。
すいません。
うん、まあ、あるかないかはね。まあ、生グラジオなんで。
そうそうそう。そこら辺はもう、組んでいただいてって、
ね。そうそう。そうですよ。
うん。まあ、でも。
うん。
うん、この3人でね、こう、久しぶりにお話できるっていうことで。
そうです。
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 はい。
久しぶりにね、出しましたから。
もう一回今、そうですが、もう一個聞ければよかったですけどね。
そうです。
そうです。はい。はい。まだまだまだ。
言わないんだな。今ね、リスナーさんを期待したと思うでしょ。ねえ。リスナーさんを期待しました、今。
いえ、言わない。言わない
。来るかな、来るかなって。行かないんですね。
まあもう、まあ、ね。久しぶりに3人ということで。
そうですね。
はい。うん、まあ、いつも通りに。
はい。
はい。行こうかなと思っております。はい、はい。じゃあもう、早速本編行きましょうか。
はい、そうですな。
はい。じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい。というわけで、改めまして、始まりました生グラジオ105回目。パーソナリティのグータラボーイと。
すいません。
どうした？
始まりました。生ラジオ105回目。パーソナリティのグータラボーイと。
ガール。ガールだ。
三人がお送りする家庭用専門雑誌ファミ通をもとに長野片隅でアーダコーダ語るポッドキャスト配信ラジオでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
それではいつものコーナーランキングに行ってみましょうか。
うん。
藤宮さんお願いいたします。
はい。株式会社メディアクリエイトの今週のランキングです。第5位、プレイステーション3、実況から、すいません。
いいですよ。
実況パワフルプロ野球2013。第4位、ビータ、アキバズトリップ2。第3位、3DS モンスターハンター4同梱版含む。第2位 3DS ポケットモンスター XY 同梱版含む。第1位プレイステーション3バトルフィールド4。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、実況パラパラデュースだみたいなね
あ、そうだったね。パローだけどもうパラデュースで
パラパラデュースだけど新作は、バトルフィールド4、それからアキバストリップ2、はいはい、あと一応ランキング外に8、9、10位に、いくつか入ってますね。プレイステーション3版のアキバストリップ2と、はい、3DS メタルマックス4、それから 3DS のバンダイナムコゲームスプレゼンツ J レジェンド列伝、
あれファミコンジャンプ的な、あれですな、とうとう発売されたんですね。
はははは。
あの、ゲンさんが、あ、ゲンさんだって、それ大工だわ。銀さん。
はい。
銀さんが、いろんなキャラの技パクるってやつね。
銀さんって、銀玉？
そうそうそうそう。悟空のキャラのカメハメハみたいなパクったりとか。移動技が原付き乗るとかね。
ああ、なるほどね。
そういうやつ。
あ、はい。この中でなんか突っ込むのあります？
まあ、1位バトルフィールド4。
うん、
ね、全世界的に人気な、
はい、
ファーストパーソンシューティングですけども。まあ、これが日本で12万本と。
はい。
で、これは4ということは前回3も発売されてるわけで。
うん、
で、3っていうのがですね、2011年か、の11月。
うん、
一昨年発売された3なんですけど、これの初週販売本数はですね、15万本。
うーん。
で、プレステ3版が12万本で、Xbox がまあ約3万本売れたんですけど、
はい、
まあ今回はそれをちょい下回る13万。
はい。
なるわけですな。
うーん、
で、どうやらね、まあプレステ3版がまあ約12万本で、Xbox が1万本売れたっていうふうに、書かれてるんですけど、
はい。
まあ、こっちは12万本になってますけどね。
そうですね。
あ、そっかそっか。これプレステ3版だけだからか。
あ、そうですね。何位だったっけな。17位に360が入ってますね。バトルフィールド。
これがね、
はい。
まあ、13万本ってことで前回とほぼ変わんない、ちょっと下回ったぐらいと思いきや、プレステ3版に関してね、消化率。
はい。
これがね、60% 以下なんですわ。
あら。
で、前作がね、82% と。
わお。
かなり今下回ってるので、
うん、
ちょっとお店からすると期待外れだったかなという感想が出てるそうです。で、もう一つライバル、コールオブデューティーありますよね。
ありますね。
こちらの方がですね、まあ、今週というか、このランキングの次の週で乗るんですけども、こちらが2日間で、合算、プレステ3版、Wii U、Xbox 360版合わせて、7.4 万本。なので、まあ、2週続けて同じ系のタイトルが出たので、まあ、チートばらけたんじゃねえか、みたいな。
ああ、なるほどね。
予想が出てますな。
ははは。バトルフィールド派と、コールオブデューティー派みたいな。
は、そうですね。どちらもまあ切磋琢磨して追いつけ追い越せしてきてるところなので、
うん、
うん、ちょっとねファンもどっち買うかって悩んだ人多かったんじゃないでしょうか。で、あとですね、生グラジオでさんざっぱら悲しい話をしたメタルマックス4、
はいはい、
まあ2万本まあ初週売れなかったというところなんですけど、
うん、
これね僕買ったんですわ。
おお、はい。
メタルマックス4ね。
うん。
で、前衛的なバイクとか。
はい。そうですね。
やっぱり、序盤でムービー流れて出るんですけど。
はい。
序盤ちょいすぎると、
はい。
パーティーメンバー自由に入れ替えたりできるんですけど、
うん。
そこでですね、キャラ絵も変えて、前作3のキャラ絵の仲間を前面に出せるので、ぐーたら先生？あー、落ちましたか。しましたか。 続けていきますよ。ゲタラちょっと落ちましたけど、藤宮さん聞いてね。
はい。
その、キャラがすごい微妙だったのよ。メタルマックス4ってね。
あ、はい。
で、そのキャラ、今回すごい微妙だったんですけど、前作の3ですごいキャラ絵が評判良かったんですけど、そのキャラ絵のキャラと入れ替えれるので、どうしても消せない、あのこの絵受け付けないわっていう人もやれる内容になってると。うん、で内容はすごくこうメタルマックス、今まで歴史ありましたけど、そのメタルマックスにこう準じた作品になってるので楽しめるじゃないかと。もっと売れろっていうことですね。つまりは、もっともっと売れろっていうこと。ぐうたら先生はいつ帰ってくるんでしょうね。藤宮さん、はい、ポケモンはどうしました今回。
今回勝てないです。
XY 勝てない。
勝てないです。
そうか。この話もね、いずれは、
はい、
せねばと、
はい。
ポケモンはね、生グラジオは全面的に押してるわけですから。他方面でいろいろ叩かれたりもしましたけど、藤井さんいない間に。まあまあね。もう、我らがポケモンマスター、藤宮さんと、入門トレーナーの私がですね、まあ、ちょっとポケモンの話も、していけたらな、と、思うんですよね。
やっぱ全然やってないですよ。
ブラックホワイトの1を、途中までやってたんだっけな。
はい。
あれって二重丸とかも出てくるの？
二重丸は、はい。
はは、じゃあ、XY で出てくるポケモンも、ある程度は出てくるんだね。ブラックホワイトで。
そうですね。
うん、うん。
一番最初に選べる3匹っているじゃないですか、ポケモンって。
はいはいはい。
それが、ブラックホワイトが確か二重丸だった気が。
ああ、なるほどね。
私ちょっと選ばなかったんで、ちょっと定かじゃないんですけど。
うんうんうん。
確かにね。
どうしたんだい、ぐうたら先生、途中溜まってたけれども。
恥ずかしながら帰ってまいりました。
横井翔一。
ああ、ごめんなさいね。
帰ってきましたか。
時空の。完全なとこ聞いてないわ。
そうでしょ
う。
うん。まあね、
いい話してた。
ポケモンのね、
はい、
大事な話してた。
あ、でもそうか、ポケモンの話だ。
そうですよ。
ランキングの中にもうコーナーやっちゃったんですね。
ランキングの話から発展してポケモンの話にした。はい、
あ、なるほど。
これはね、ぐうたら先生本編聞いてのお楽しみということで。どうかな。
わかりました。
うん。
あの、2位に入ってますからね。
そうですね。ぐうたら先生、他何か気になる。
そうですね。ちょっとランキングに入ってたらお話ししようかなと思ったんですけど、ちょっと入ってなくて、あれなんですけど、もうランキングの話がちょっとずれちゃうんですけどね。
はいはいはい。
フェアリーフェンサー F っていうゲームがあったじゃないですか。
はいはいはい。
意外と人気があってね、中古にもなかなか出てなくて、未だに高いっていう。うんうん、藤宮さん知ってます？あれ。フェアリーフェンサー F って聞いたことあります？
わからないです。
RPG なんですけど。
はい。
なんか見た感じはね、ガラパゴス RPG って言うんですか？こう、JRPG 的な。
ああ、はい。
女の子が出て、ドカバキ戦うやつ。
はい。
だと思ったんですけど、はい、あれ、脚本、こう、ストーリーを作った人が、平成仮面ライダーの脚本の人なんですよね。
どの人ですか？
さっき調べたんですけど、アギトと、ゴーが3つ揃ってるやつと、
ファイズね。
ファイズ。
あと、キバ。井上さん。
マジですか？
うん、が、脚本で書いてる。
暗い話に定評ある人？
そうです。
なるほどね。
で、実際、その、フェアリーフェンサー F は確かね、ストーリーも意外と、いいって言われてる、はず。うん。そう、フェアリーフェンサー F の、あれも書いてますね、やっぱりね。脚本。まあ、もし興味があればなと思って。
うん。
今日お話しする予定だったんですよね。もしこの平成ライダーのね、ファイズ、アギト、キバ。 が好きだったんであれば、うん、このゲームも要チェックじゃねって。
ああ、なるほどね。
うん。
声優さんもね、僕の好きな、井口優香さんできますね。
ああ、はいはい、はい、
うん。うん。あれ？これ、コンパイルハートか。いや、ちょっと聞き馴染みのあるキャラだったかなと思ったけど、違ったっぽいな。
ちょっと違う。
うん。ああ、三沢さちかさんもいますね。
うん、いるね。
あの人ね。小木さんが、はい、三沢さちか舐めんなって人ですよね。
わかんない。
あれですよ。レールガンの後期エンディングだって俺ががっかりしたって言ったら。
ああ、怒られた。
そうそうそう。三沢さちか舐めんなって言われた。
お叱りを受けた。
お叱りを受けたっていうね。うん。うん、
井口優香ってインデックスの人でしたっけ？
そうそう、インデックスさんね。
はい。
あの、ローブ着てる人？
そうそうそうそう。
ああ、はい、
はい。
ち
っちゃい子のね。
はい、はい。
まあまあ。あの、
口が茶碗蒸しみたいになるやつですね。
茶碗蒸し？
口のこの書き方が茶碗蒸しみたいになる。いいです。次行きましょうか。
ごめん、藤宮さんも俺、いまいちピンとこんかってね。
うん、次行きましょう、はいはい。ランキングは多いですか？
そうね。もういいね。
藤宮さんもいいですか？
はい。
はい。じゃあ以上、ランキングでございました。
はい。
今週のファミ通。
はい。
はい、今すぐ買えるゲーム情報ということで作戦開始。
うん。
ゴッドイーター2が発売されました。
やったー！やった
ー！お待たせいたしましたか。
待ってたわー。
はい、ビータ PSP と同時にですね、
うん、
11月14日に発売されましたということで、
うん、
今週のファミ通ですね、
うん、
いろいろと載っております。結構ページ、はいはい、ページ割いてますね。
割いてますよ。
うん。10ページくらい？もっといってるか。あ、すごいな。20くらいですか。
そんなありますか？
いや、かなりありますね。よく、
本当だ。
よく見たら。
めっちゃある。
めっちゃありますね。
めっちゃあるな。
はい。まあ、基本のあの、本当にこれから始めるっていう人の、武器はこういう動きで、
うん、
かつ、あの、ミッションですね。ミッションのやり方を若干書いておりますが。
うん、はいはい。
実はね、
うん、
買いましたわ。
何、ファミツ？
ファミツは買いましたよ。ゴッドイーター2でしょうが。
PSP 版。
PSP じゃないよ。ビータちゃんとびっちり買いました。一緒にね、一緒に買いました。ビータと。
本体。
ゴッドイーター2。
本体も？
本体買いました。
マジか！
はい。
おめでとう！
一緒に買いに行ったんですけどね。
そう。もう一緒に買いに行ったんですね。しかも今日の朝メールして、
ね、
行こうっつって。今後だけだけど行こうっつって。
でもね、まだやれてないので、
うんうんうん、
まあそのゲーム内容は生口さんにお願いいたしますよ。
はいはいはい。
うん、
はい。じゃあちょっとゴッドイーターについてお話ししましょう。
うん。
まずですね、まあこのゴッドイーターも、かなり、販売本数も上がってきてるんで、まあ、生グラチオにたどり着いた人はゴッドイーター知らないっていう人はあんまりいないと思うんですが、
うん、
まあ、チートばっかし説明を。
はい。
まあ、俗に言う最近出てきた言葉のハンティングアクションと呼ばれるジャンルですな。
うんうん。
わかりやすく言うとモンスターハンターチックな、
はい、
ゲームなんですが、まあ、パッと見、
うん、
モンハンのパクリやろと、
うん、
ね、思われる方もいるかもしれませんが、まあ、明確に違うところはやっぱあるわけです。このゴッドイーターシリーズ続くだけあって。
うん、
で今回ゴッドイーター2という名前ですが、シリーズ的には3作目。
はいはい。
ゴッドイーター1、ゴッドイーターバースト、そしてこのゴッドイーター2と、なるわけですね。
うんうん
うん、で、発売メーカーは、バンダイナムコ。 で、まあ、ここら辺はモンハンと一緒ですけど、4人パーティー、最大4人パーティーで、
はい。
ターゲット、まあ、モンスターっていうんですかね。このゲームでは、荒神と呼ばれる標的をみんなで、ぶっ殺すと。
そうっすな。
ボッコボコにしてぶっ殺すと、うん。そういうゲームです。で、世界観がですね、まあ、すごくこう SF チックと言いますか、ね、破滅の滅んだ世界みたいな、
うん、
なんて言うんでしょうね。多分、俺が中学生だったら、そこの主人公として想像するに難しくないみたいな世界観ですよね。
うんうん、クール系のキャラですよね。
そうそう。絶対一回は想像したことあるだろうみたいな。
うん。
でっかい剣を担いでですね。
あ、そうそう。
まあ、敵をバンバンバンバン切ったり、それから、遠距離銃形態とね、その近接武器形態と、まあ、2種類形態があるんですけど、それをゲーム中、いつでも好きなタイミングで交換できる。
はいはい。
まあ、これが、ゴッドイーターの一番の特色でしょうね。
うん。
モンハンであれば、そのクエストに出たら武器はそれ以降、そのクエスト終わるまでは変えられませんが、ゴッドイーターに関しては、近接武器と銃形態。2形態を、いつでも好きな任意なタイミングで、できると。
はい、はい。
うん。ほんで、まあ、今回ゴッドイーター2なので、まあ、チート、変化したところとかお話ししていきますと、
うん、どこが変わったのかと、
まあ、そう、どこが変わったのか、まあ、まず大きく変わったのが武器の種類が増えた、一作目と比べて、
まあそうですよね、
はい、これが、
まあいいや、はい、
近接武器が今まではまあでかい剣のうち、
はい、
ショート、ロング、バスターという、
う
ん、3形態から選ぶ、
はい。
スタイルでしたが、今回はそれに、チャージスピアとブーストハンマーと、
はいはい、
の2形態が加わりまして、まあ、近接武器としては5つ、種類が増えました。
うん、
でそして、変形して銃形態に変わるわけですが、これが今まではアサルト、ブラスト、スナイパー、
はい、
この3形態に、もう一つ、ショットガンと、
うんうん、
呼ばれる形態が増えまして、銃形態として4つ、
うん、
つまり近接武器5種類から1つと銃形態4つから1つを選んでクエストに出ると、
はい
はい。そして今回からですね、ブラッドアーツと呼ばれる、
あー、まあ、いい名前だな、
必殺技的なものが増えました。
はい、
いいでしょ、血の力なんですよ。
うん、
ゴッドイーターは。血がねえ。
うん、
血がねえ、
はい。
力を増幅させるんですね。もうね、中学生ならほんと、思い浮かびそうな、ブラッドアーツというのが、
はい、
まあ各武器、それから各アクションに一つ、その、アクションとか必殺技を選んで、それに対しての、行動が強化される、
うんうん、
つまり例えばダッシュ攻撃の必殺技つけたらダッシュ攻撃の必殺技になる、威力が上がるとか特殊効果がつく、
ほうほう、
例えば縦攻撃、なんていうんですか、ハンマーで言えば縦振りとかね、横振りみたいなのあるじゃないですか、 あれの3発目のところに必殺技をつけるとその3発目に特殊効果つくとか、
はぁ、
ジャンプ切りに必殺技つけると、ジャンプ切りの効果が変わるとか。
はあ。
そのような扱い方がこのブラッドアーツと呼ばれるものです。なので特別その、この行動をしなきゃいけないとか、このコマンドをすると必殺技が出るというものではないですね。
ああ。それを任意でいろいろいじれるってことですよね。
う
ん、
そうですね。何種類もあるので、その中から一つ選んで、で、その攻撃アクションが、まあ、必殺技扱いになるということなんですね。
うんうん
うん、で、これね、近接武器だけじゃないんですよ。
遠距離も OK。
遠距離もあるの。ブレッドバレットと呼ばれる。そのまんまなんですけど。ブラッドバレットです。
ああ、 ブラッドバレットね。
ブラッドバレット。
はいはい。
これがね、ストーリーちょっと進むと、そういうシナリオとかイベントで、このブラッドバレットも解放されます。
なるほど。
うん。まあ、ここら辺をね、ファミ通に書いてることなんで、
はい。
まあ、ネタバレというものではないと思うんで、ご安心くだされと、いうとこなんですが、
うん、
でですね、まあ、グッドイーター知ってるけど、俺2から始めるんだよな、っていう人もいると思うんですよ。
うん、
なので、ちょっとやっぱ心配なのはストーリー関係ですよね。
うん。
ワン、ツーやってないけど、ワン、ツーってか、ワンと、バーストやってないけど、大丈夫かと、思われる方、ご安心。2は2で全く独立した話なんで、1知ってなくても、ちゃんとできます。
大丈夫だった。
2だけでのシナリオがある。ただ、やっぱり1をやってたり、バーストをやってると、あらあら、みたいな、ものはありますよね。やっぱりね。
そうですね。
うん、
この登場キャラの時点でね。
そうです。
やっぱり前作のキャラがちらっと見えてるんで。
そうなんですよね。うん、で、まあ、前作やってる方は、かなりいろいろと引き継ぎの要素というのがいっぱいありまして、その項目をクリアしてると、武器とか、防具とか、そういうのを持ち越すことができます。
うん、
僕も、レア度10のやつ、ランク10のやつ持ち込みました。
わぁ。
ああ、もう最初から無双。
かと思いきやでしょ。
かと、そうですね。思いきや、これゴッドイーターバーストでもあったことですが、
はい。
武器調整中のため、
はい。
現在使用できませんという。ねえ。
あり得る。
これが出るんですわ、実際。
うん。
そのランクまでいかないと、使えないと。うん。いうことなんですが、で、まあ、最大4人まで、オンラインでできるという話を先の方でしましたけども、
はい。
オンライン必須かとね、モンハンはやっぱりちょっとオンラインないときつい的いますよね、かなり。
そうですね。
正直、時間足りねえとか、
うん。
マックス50分かかりましたみたいなのありますけど、
うん。
この、ゴッドイーターの特色、僕は一番おすすめしたい特色ですが、これまあ、NPC、はい、ノンプレイヤーキャラクターね、連れて行ける。そして、何よりも、オンラインで僕とグータラ先生が遊んだ場合、藤宮さんとかと遊んだ場合、
うん、
まあ、アバターカードっていうのを交換するんですけど、
はい、
その交換した時の、グータラ先生のキャラクターや、藤宮さんのキャラクターを、僕が一人用で遊んでる時に使える。仲間として呼べると。
うんうん、
ここですよね。
うん、
で、さらに、僕のクエストでグータラ先生を呼び出して手伝ってもらった。藤宮さんのキャラクターを呼び出して手伝ってもらった後、もう一回アバターカードをその人と交換すると、ちょっと手伝った方も報酬がもらえるという。
これすごいですよね。
これ嬉しいですよね。
うん。
手伝い損はないんですよね。
手伝い損はない。
手伝い損がない。
きっちりもらえるものもらえてる。
きっちりちゃんと報酬をもらって帰ってくるみたいなね。うん、ここがね、ゴッドイーターの、ちゃんと、あれだなーって考えてんなーと、いうとこですよね。
うん、
で、今、現在 PSP 版とビータ版が発売と、
はい。
お話でありましたけども、もちろん、PSP とビータ、両機種で同じく遊ぶことができます。
うん。
僕が PSP、グータラ先生がビータでも遊べると。
はい。
ですので、まあやっぱり綺麗な画面でやりたかったりだとか、操作性の部分はね、やっぱビータの方に最適化してます。ですので、そういうことも考えて、今後のことも考えてビータでやりたいと。はい。いう人は、ビータ版。で、まあ、ビータ買うまでちょっといかねえなけど、ゴッドイーター2やりたいなという人は、まあ PSP 版で。
うん。
ええんでないでしょうか。
そうですね。
うん。そう、具体的に何が最適化されたかと言いますとね。例えば、
ね、
うん、アイテムを使うとか、
は
マップを見るときに、今までのセレクトボタンを押してアイテムコマンドを出してましたよね。
うん。
それがね、画面タッチ一つでいけるんですわ。
おお。
で、しかも、
どこタッチしても OK？
そうですね。基本的には画面の下半分あたりはどこを押しても反応します。
ほうほうほう。
で、右上に小さいミニマップあるんですけど、うん、そこをポチッと押すと、画面全体のあの、トルネコの地図みたいな、トルネコの、
はい。
不思議なダンジョンでしたっけ、
はい。
あれみたいなマップがピロッと出て、あっちの奥の方で仲間が他の荒神と戦ってるとか、
うん、
見れますんで、すごい便利です。
なるほどね。
うん。で、モンハンと違ってね、エリアチェンジ、エリアチェンジっていうのがないので、
はい。
もう一つの戦闘が、クエストが始まるともう一つのマップとして繋がってるんで全部。
うん、
ね、あの、探し回るという手間もないですし。
うん、
これすごいいいですよ。ゴッドイーター。
ゴッドイーターの売りとしても、売りというか、うん、違いっていうのはやっぱそこら辺ですよね。
うん。
うん。まあ、ローディングがない。
そう。モンハンと比べて、
うん、
まあ、比べるのもね、全然ゲームスピードも違うし、
うん、
それは、ダメだよって、卑怯だよっていう人いるかもしれませんけど、モンハンファンに。
うん、
けどね、はるかにモンハンより遊びやすいね、快適なんだわ。申し訳ねえけど。
一人でやるときのモチベーションが全然違いますよね。
全然違う。ぶっちゃけな話、モンハンはですね、一人だとやる気しませんよ、あんまり。
もう重いっすか。
重い。
ワンプレイがね。
ワンプレイ重い。
あ
けどあの、ゴッドイーターの場合は、それこそその NPC4 人連れて行けますし、
はい。
あの、まあ、例えば、素材の面で関しても、上位素材、下位素材っていうのを、ゴッドイーターバーストから、あの、なんていうんですか？下位素材何個集めると上位素材にアップグレードできるみたいな。
うんうんうん、
で、上位素材持ってれば下位素材にダウングレードできるっていう、交換っていうのが出てから、うんうん、ものすごく遊びやすくなりましたよね。
そうですね。
ああ。
あれも良かったですね。
あれはすごい、うん、あの、考えてくれたな、と思いましたよね。
だから低レベルをやり直しても、
うん。
そのまるっきり損なんてない、損じゃないんですよね。素材が知らないというか。
そう、損はないですね。うん、上位に、あの、変換できるんで。うん、例えば誰かの手伝いをするっていう時も、モンハンであれば、いや、もう買い素材いらねえんだけど、みたいな。全、
うん、
売りです、みたいなことが、ゴッドイーターに関してはほぼない。うん、それがそのまま上位素材に変換することもできるので、取っておいて損なしと。
うん。
うん、あとね、実際プレイしての感想なんですが。
ああ、どうなんですか。
まあ、アクション関係に関しては大きな変化はまずないですね。相変わらずサクサクとやれます。
はい。
で、ただその仲間の AI。
うん。
これがね、結構強化されまして。
ほう。
ガンガンね、V 破壊してくれるんですよ。
へぇー。
前だとね、例えば、ガンナーの仲間連れてっても、うん、結構空気なとこあったじゃないですか。
まあそうっすね。
正直ヘイト買ってくれさえ、くれりゃいいやぐらいの、NPC だったんですけど、今回ね、NPC の攻撃力が上がったのかね、V 破壊ガンガンするわ、下手すりゃこっち破壊する前に殺しちゃうわ、みたいなね。
へ
ぇー。うん、それぐらい頼りになる。
いいですね。
いいですよ。で、リンクバーストっていうね、システムで、
ね、
こう敵をガブリンチョすると、まあ、ちょっと、パワーアップみたいな。
はい。
ことができるんですけど、そのリンクバーストも半端なくしてくれますしね。
おー。
うん、もうほぼ途切れずしてくれるぐらい。
は
あ、うん。で、各キャラクターにもこういろいろ特色があって、リンクバーストを打ちまくってくれる人だったりとか、敵味方関係なく爆発系の弾を打ち込んでくれる素晴らしい女性がいたりだとか、ね。そういう各キャラクターの特色もあって、ゴッドイーター2はね、ほんとおすすめです。
うん、そ
どうですか？
それこそ、モンハンとまたね、あれしちゃうんですけど。
うんうん。
もうキャラクター一人一人が、もう、設定 が付けられてて、個性付けされてるじゃないですか。
うん、そうですね。うん、
なので、その NPC として連れてっても、やっぱりそういう風なね、AI でも特徴があって、うんうん、ここはまた面白かったりしますよね。
その、やっぱりキャラクターも連れてって、特色があるキャラで名前もあるし、うん、もちろん容姿も固有の容姿があるので、うん、思い入れとか自分の中でストーリー的なものもね、
うんうん、
あの、浮かべながらできちゃったりしますよね。うん。うん、
早くやりたいな。
で、実際、まあ、ゴッドイーターシリーズ、ぐーたら先生は触って一緒にやってましたので、もちろん。
うん、
あれですけど、藤宮さんはゴッドイーターってやったことあります？
全然やったことなかったんで、あの、うんうん、この間、生草さんから宿題出されてて、
う
ん。
やってきてちょうだいってね。
はい。一週間前ぐらいに。
うんうん。
で、やってみたんですけど、
うん、
酔いました。
あ、酔ったか。
一応、チュートリアルみたいなやつは全部やって、
うんうん、
クエストも2つか3つぐらいは、までは頑張ったんですけど、
うん、
酔いました。
そうか。そう、モンハンと違って、すごい、まあ、スピード感が、
確かに。
あるんですよね。
うん、
だから、視界とか、L ボタンかな、長押しすると、近距離武器の時はロックオンできたりするんですけど、それ、やらずにとか、ガンナーだけでやってるともう画面ぐるぐる回るし、敵も早いので、目回りますわね、確かにね。
そうなんですよね。敵の方を見ようとしてぐるぐるしてたら、
酔っちゃって。みたいなね。ウォップみたいなね。
あれ、大丈夫かな、じゃあ、ビータで、綺麗な映像でやるってのは、大丈夫ですかね。
あ、ぐーたら先生、ゴッドイーターバーストもやってたし、
うん、
ロックオンの仕方わかるでしょ、長押しすると。
はい、
で、ポチっていく。だから大丈夫だと思います。
うん、あ、そうですか。
うん。ロックオンしないで近距離でグボログボロとかやると酔いますけど、多分。
あ、
おおーみたいなね。すれ違いにおおーみたいな感じになるんで。
あ、確かになんか慣れたらまだ大丈夫かなぐらいの。
うんうん。
酔い方だったんで、
うん。うん。ちょっと目が回るみたいなね。
そうですね。
やっぱり、スピード感は、なかなかね、あのスピード感の戦いっていうのはないですよね、ああいうアクションでね。
モンハンもちょこっとだけ触ったことがある程度なんですけど、うんうん、モンハンよりは操作しやすいなっていうイメージでした。
うん、モンハンはなんか、どちらかというと全部の行動がよっこいしょみたいな。
そうです
ね。ね、感じですからね。
このアクション苦手なんで、そのよっこいしょのためがすごい致命傷になるんです
よ。わかりますよ。わかります、わかります。それこそ体力回復するときにさ、ドリンク飲んだりして腹パンパンってやってる暇ねえだろ、みたいなね。抜きってやってる暇ねえだろ、みたいな。
ポーズつけてね。
そうそうそう。モンハンの場合はね、うん、食料食べると肉もガツガツガツガツその場で食いますし。
武器研ぎたいけど研いでる暇がないみたいな。
そうそう。その点ね、ゴッドイーター。例えばアイテム使うでしょう。地面に物を投げるアクションしたまま、あとそこで終わりますから。
ああ。
それだけで終わりですから。
それでゲームの優劣ってのもおかしい。
まあけどね、ゴッドイーター。まあこれから、僕もまだプレイしますし、まあ、ぐーたら先生も無事、ビータ買って、ゴッドイーター2も買ったということで、はい、まあ、ちょっとね、これからもゴッドイーターの話もちょいちょいっとできたらなぁ、なんて、思いますけども、
はい、
まあ、かなり、やっぱり本数売れてるみたいです。実際、ゲーム屋さん今日回りましたけど、
いやー、すごかったですね。
売り切れ売り切れでしたね。
うん。
うん。
売れまくってたな
ぁ。4店舗回って、見つけたのが最後の店で2本だけですよ。うん、そのうちの1本をぐーたら先生がゲットと。
ごっつさん。
うん。なんで、この市にはあと1本しかないです。売ってることいいか。
この市
には。うん、うちの市にはあと1本しかないんです。
そういうことですよね。
そういうことですよ。うん。まあ、なので、ごっついたこれから、ね、プレイしていって、もしかしたら、例えば、 ね、イベントとしてリスナーさんと一緒にやったりだとか。グータラ先生？
はいはい。
ああ、よかった。落ちてるから。
大丈夫です、大丈夫です。
ね。リスナーさんと一緒にやったりだとか、うん、二人一組でリスナーさんと、僕で、僕らでタイムアタックするとか、
うん、
そういうね、楽しみ方もこれからできるんじゃないかと。
なるほど。
ああ、何せゴッドイーターマスターですから。
誰か
僕らの。
ああ、なるほどね。
おお。
ああ、そうですよ。
もうそうですよ。グータラ先生だって、100% なりましたからね。ストーリーね。100いきましたから。
ああ、前作ね。ファーストね。
僕70何歩だと思ってます。
ファーストは結構そうですね。やらせてもらいましたね、いろいろ。
うん。ファーストはよくできた作品でしたね。
うん。
そうね、ちゃんと不満点吸い上げてね、うん。修正もしてっていうゲームでしたから。
うん。3S プラスをね、一生懸命取るの頑張ってましたね。
ああ、そうかそうか。
うん、
まあ今回はですね、まあちょっと深いゲームの話まではできないんですけど、
うん、
まあゴッドイーターバーストじゃないや、ゴッドイーター2か、
はい、
発売したので、もしまだ触ったことがない人がいたらどうですかというお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ちなみにですよ、
おー、はい、
グータラ先生はどの武器で行くつもりですか今のところ。
ね、やっぱ新しいやつちょっと触ってみたいですよね。
ああ、そうですな。
うん。
うんうんうん、
まあ、遠距離やったらショットガン。
うんうん、うん。
それから、チャージスピアとブーストハンマーですか。
そうですな。
この辺をとりあえず最初に触ってみたいですね。
うんうん。
でも個人的にはね、バスターブレード。
バスターね。
うん。バーストの時よく好んで使ってたんで、バーストは。
モンハンで言うとこの体験ですか ね。
体験。
ため切りができる。うん、
で、重心は、ブラストです。
うん。
あ、じゃあ、ブラストじゃないな。
爆発するやつでしょ。グータラ先生。
あ、でもあれ弾で変えてたんで。
ああ、そうかそうか。
そうそうそう。あとブラストかな。まあ、そこら辺ですね、とりあえずね。もう使ってみたいですね。うんうん、
ちなみに私今ハンマーを。
お、ブーストハンマー。
うん。
はい。
ブーストハンマーやってるんですけど、
うん、
これ強えぞ。
マジですか。
正直。ブーストハンマー。
しかもハンマーと言いつつなんか加速する神器って書いてますよ。
そうですね。
速くなるの？
あるコマンドを押すと、ハンマーのその叩かない方の部分っていうのかな、叩く方の逆側の部分から火が出るんですよ。ブワーっと。
はい。
それで、はい、まあ、その場に立ちながらなんですけど、
うん、
ボッコボッコ叩けるんです。
はあ、なるほどね。
殴って殴って殴って殴ってみたいな。
はいはいはい。
それがね、モーション値がやたら高すぎるんじゃねえかなっていうぐらい強くて、
うん、
今のところまあ、難易度2後半ぐらいですけど、
うん、
ほぼ 3S 取っちゃえるぐらいの速さになってる。うん。
すげえ。
バスターのチャージマックスで何発分かってのは分かんないですけど、
うん、
結構なダメージいってるっぽいですよ。
なるほどね。
うん。
ああ、とりあえず使ってみますわ。
そうそう、ぜひぜひね、使ってみてください。うん、藤宮さんももし、さらっと興味湧いたら、
はい、
ね、ゴッドイーター2だな、触ってもらって、
はい、
男前キャラも多いですからね、ゴッドイーターは。
そうですね、
ちょっと全員、中にこじらしてますけど。いや、今時そのシナリオかみたいなとかちょっとありますけどね。
俺に触るな、みたいな感じ。
そうそうそうそうそうそう。それか、あと、なんか俺を殺せ的なね。ああ、お前たちを襲いたくないから俺を殺せみたいな、クソベタな展開が多いですから、ほんと言いたって。ぜひそういうのもね、楽しんでいただければ。
ニヤニヤしてやりたいです。
そう、ニヤニヤしてやってほしい。ゴッドイーターは。ぜひ、童心にね、帰っていただいて。はい。
はい。じゃあ、
こんなとこでしょうか。
私はこんな感じですかね。あとは、特にないですか？
なし。
なし。
満足。
一本満足。
ゴッドイーターなんですね。一本満足。
一本満足。わかりました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
エンディングでございます。
わーい。
はい。お便りが来ております。藤宮さんお願いします。
はい。ヨウさんからのメールです。まもなく彼女は門を通り過ぎ、夜の街に繰り出そうとしてました。でも私が画面にある白い点に気がつくのが少し遅れたせいで、残念、彼女の企てが失敗に終わり、そのショーはいきなり終わります。こんなことでグッドエンドにたどり着けるのだろうか、と私は不安です。ええ、グータラさんに正しいエーディングの報告ができないかもしれないことの言い訳です。ゆっくりやれば 3D 酔いは大丈夫ですよ、グータラさん。
はい。ありがとうございます。続けていきますか、それとも。続けていきましょうか。じゃあ、お願いします。
はい。てるてるさんからのお便りです。生グラジオの皆さん、こんにちは。西尾維新以下略、てるてるです。
はい。
グータラさん、少女不十分読みました。
お、ありがとうございます。
内容的には、実に恐ろしい実体験を西尾維新さんはしたんだなと驚愕し、それを隠してきたことに恐怖するといった作品だったと思います。書き方的には、まあ普通といったところでしょうか。あまりザレ言シリーズのようには濃くなかったように思います。さて、ラブプラスをしていた我が友人は前回行った後、どうやら私の知人に告白したようです。結果は残念ながら振られてしまいました。おかげでまた画面の向こう側の小早川凛子さんに話しかけています。寒空の元微笑む画面越し。彼の心に春が来ることを願っています。それではお体に気をつけて配信頑張ってください。それでは。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ヨウさんから。いただきました。まもなく彼女は門を通り過ぎ、夜の街に繰り出そうとしていました。ここはですね、前回いただいた、ビヨンドというゲームをですね、多分途中なんでしょう。それのナレーションとかかな、もしかしたら。それが、まあ、そのショーはいきなり終わってしまったという報告で、グッドエンドに、僕がですね、前回無料言ってですね、グッドエンドの報告をお願いしますと、言ったんですけれども、ヨウさんもなかなかグッドエンドにはいけてないようでですね、彼女のクワッドは失敗に終わってるようです。ゆっくりやれば 3D は大丈夫ですよ。
何
ゆっくりやれば 3D は大丈夫ですよっていうね、ヨウさん言われてますけれども、実はですね、ビーターと買ったと同時に、iPhone もですね、5S にしたんです。
そうですね。
はい。で、その前回使ったのは 3GS なんですな。
はいはいはい。
私。で、もう 3GS はもう重くて、何をするにせよ遅かったんですよ、もう。
そうですね。よくやれてるなと思ってました。イライラしねえのかなと。
で、今回 5S になって画面がすごく綺麗になって、もうレスポンスもすごい早く、シュッシュッシュッって動くの早いんですよ。
そうですな。
でね。
まさか。
シャンシャン、楽しい。シャンシャンシャンシャンシャンシャンってこう、だんだんね、気持ちがこう、ふにゃーっとなってきたら。あれもしかして酔ったか。
マジで？iPhone で酔う人いるの？
あのね、5S、はね、あんまり調子こいてファンファンってやると、いかんのかもしれん。
ファンファンってやると体があったかくなってくる。
そうなんだ。そうです。で、上唇が少し上に上がってたのがだんだん下がってくるっていう、ね、無表情になってくる可能性があるので。
おー、そんな人いるんだな。
あんまりね、シュンシュンってやっちゃダメかもしれん。
ああ、そっか。
ヨウさんのアドバイスは正解かもしれないですな。ゆっくりやらないとダメかもしれないですね。
ああ、なるほどな。
それと同時に、だいぶね、弱くなっ ってきてるかもしれないですね、3DO に対して。
免疫が。さらに落ちてるみたいな。
落ちてきてる。
大丈夫か？
わかんないですね。
なんか鍛える方法とかないのかね。
やっぱ慣れって言いますけどね。
慣れってさ、何回も気持ち悪くなれって言ってることでしょ、要は。
そう、
そんな酷な話あるかい。
痛いとかじゃなくて気持ち悪いですからね。
気持ち悪いですからね。
結構精神的にいきますよ、これ。
きついよ。
うん。まあまあまあ、頑張ってみます
わけです。うん、まあゆっくりゆっくり。
うん、はい。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
てるてるさんからですね、うん。はい。二小維新のてるてるさんですね。少女不十分読めましたと。ありがとうございます。まあね、てるてるさんも言ってる通りに、まあ実体験風に書いてる。と言ってもいいでしょうね。うん。まあでも、ザレゴトシリーズのように濃くはなかったよ、かのように思いますと。そうなんですね。少女不十分でも、うん、まあ僕はもう一番最初に触ったのが、西尾維新さんの作品で一番最初に触ったのが少女不十分だったので、
うんうんうん、
これで濃くないということはですよ。ザレゴトシリーズに改めて触れるってなると、
うん、
すごいのが待ってんだろうなと。
そうだろうね。
いや
これ以上ってことですからね。
恐ろしいや。
私、ザレゴトシリーズ一番最初に読んだんですけど。
ああ、じゃあ、藤宮さん、少女不十分じゃ大丈夫ってことなんじゃないですか？
かもしれないですね。
うん。
私、ザレゴトより化け物語シリーズのがダメだったんで。
あ、そっか、それはまた、あ、そっか、別シリーズになるのか。あれ、ザレゴトシリーズってのは何になる？
多分一番最初に出たシリーズで。
うん。なんか、あ、化け物語、そっか、あれは、ザレゴトシリーズじゃないのか。
じゃないです。なんとか物語ってい
うやつが、
物語シリーズですね。
あー、この絵か。あ、そう、ちょっとアニメ調の絵のやつか。表紙が。ザレゴトシリーズってあれですね。あー、売ってる売ってる。よく売ってる、これ。
私は、ザレゴトと、刀語りと、うんうん、化け物語は最初に、一番最初に出てた上下巻だけ読んでます。
うん、
あとは、ジョジョの西尾維新のノベライズのやつも読んでます。
はいはい。
それぐらいですかね、西尾さんは。
で、一応、少女不十分は軽い方ってことですね。これね。つまりは。これから入ったのが良かったのか良くないのか、ちょっとよくわかんないですね。
私はね、はいはい、コンビニに前、生グラジオでもちらっと言いましたけど、物語シリーズの、まあ、入門編みたいな。
ありましたね。
ありまして、それ買いましたけど、
うん。
一ページ読むだけでももう限界に近かったですね。しかもそれアニメで見てるシーンを読んでるので、
あ、はい、
本来であればスラスラ読めるはずなのに、うん、あんなに文字が入ってこないかっていう経験は初めてかもしれない。
頭に入ってこない。
入ってこない。教科書読む方がまだマシ。うん、けど、その物語シリーズの内容っていうのかな、ストーリー性とか、うん、そういうのはすごい好きで、
はい、
もう読めなかったのに、もう最新刊だけでも買って先読みたいって今思ってますからね、アニメよりも先に。
ああ、
うん、
アニメ相当好きみたいですね。
もうぐーたら先生も、うん、にもね言いましたけど、吐血するほど面白い人じゃあるので、ね、うん、血吐くんじゃねえかっていうぐらい好きですね今。カハッつって。
なるほどね。
うん。
まあ、でも、二所維新さんのやつはね、また、どれか読むつもりなので。
うん、
ちょっと今いろいろ溜まってるんで、ちょっと遠くなりそうですけど。
うん。
あ、それからラブプラスをしていた友人、
うん、
うん、名前いただきましたね、
うんうん、
告白したようです。すごいですね。
これはリアルな人にってことですよね。もちろんね。
もちろんそうですね。
素晴らしいじゃないですか。
手記です。
手記ですって。
はい。手記
って。手記って言ったら多分嫌われると思うな。私は嫌いって言うと思うな。
いいですか。いい大人が手記です。
手記ですって言ったら可愛いってなるかな。なんないと思うな。
ならない。
うん。
あ、振られてしまったっつうことで。うん。リンコちゃんならっていうことでね。
リンコちゃん。もう許してくれるよ、体も。
体もですか？体は許してくれないです
よ。リンコ体許すよ。
許さない。
ほいほいだよ、そこら辺は。
旅行とか行っても多分ね、甘い言葉は言われただけで、許さないですよ、
うん。許さない？
許さない。
そんな楽しくねえじゃねえか、旅行も。イチャイチャ込みだろ？
イチャイチャはできますよ。
うん。いや、そういうね、なんか、中学生みたいなね、
はい、
そういうのと、エッチは違うみたいなこと言われたらね、引く。
はい。引くんですか？
大人なら引く。そんなこと言われたら。
そうか。
もう、
バカ野郎と。
バカ野郎っていう。お前は中学生かって言っちゃうな。うん。まあ、けどこの子たち高校生だからね。
高校生。
あんまり変わんないよね。確かにね。
インコは高校生です。
そうですね。そうか、そうか。
小早か、あ、なんかサバ缶みたいな、猫缶みたいなの持ってる子だよな、この子な、確か。
ちょっと目切れ目の子ですよね。
そうですね。ちょっと、あん中ではボーイッシュの。
うん、うん。
まあ、彼の心に春が来ること願ってますと。
ね。僕らも願ってる。
うん。でも、告白できるくらいのね、その、勇気っていうんですか、うん、あるっていうだけですごいなって思いますけどね。その前向きさがあるなら、次があると思いますけど。
どうしたんですか、なんか。
何？
僕らはもうそういう世界にいないみたいな感じの言い方ですけど。僕らだって、いつでも恋をしていいんだよ。
そうですよね。
うん。
そうか。
そうだよ。駆け出していいんだよ。
わかりました、もう。じゃあ、クラッチング。クラッチングスタートでこう待ってます。
そうだね。ドンとならないかもしれないけど。ずっとこう、して。
お尻グッと上げた時点でも黙ってこう。おーやね。セットレディーまで、ね、レディーで終わってる。
足プルプル、プルプルしたままね。
オンユアマークですよ。ずっと。
ゲットセットって言ったままね。
はい。いけない。まあでもそのスタート地点にも立ててるかもわかんないですけどね。
そうだね。
頑張ってください。
はい。
いいですか、こんな締めで。
はい。いかがですかね。
はい、ヨウさん、テルテルさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
というわけで、エンディングですよ。
はい。
なんかありますか？
私は、ない。
なんか、ない。
ない。
じゃあ、藤宮さんだな。
うん。藤宮さん、あの話しちゃうんじゃないかもしれ
ない。あれ。どの話ですか？
あれだよ、あれ。あれの話しちゃうんじゃないか。もしかして。
面白いことありました？ジュメさん、最近。
最近。うん、最近。
最近やり始めたこととかあります？
ああ。ラブライバーになりました。
よく打ち明けました。藤宮さんがね、
うん、
長くまあ生グラジオ、まあ、忙しくてお休みしてたんですけど、
はい、
気づいたらね、ラブライバーになって帰ってきてたの。
ラブライバーってのは、
うん、
あの、ラブライブでしたっけ、うん、ラブライブっていうアニメの、
うん、
を好きな人、
まあ、愛好家みたいな使い方で間違ってないんじゃないかな。
ちなみに。
アニスで言うところのプロデューサーですよね。
ああ、そうだね。
ああ、なるほどね。ラブライバー。
ラブライバー。
でね、ちなみにあの、ラブライブの名前は知ってるんですけど、
うん、
内容は全然わかんないですよ。
うんうんうん。
アイマスと同じかなって思ってるんですけど、やっぱ違うんですか？
違いますね。
どこら辺が一番違うんですか？
アイマスは、あの、アイドル、あの、本当にアイドルになるために、 あの、アイドル事務所に入ってアイドル目指してる子たちじゃないですか。
うん、
で、ラブライブっていうのは、あの、学校を盛り上げるためにアイドルをやってるみたいな子たちの話で。
ほう、学校を盛り上げる、
うん、まずスクールアイドルっていう概念が、あの、その世界観にはあるんですね。
ほう。
で、なんか、やっぱそのスクールアイドルで人気ある学校には生徒がいっぱい入ってくるとか、そういうのがあるんで。
ああ、なるほど。
そういうのも込みで頑張ってる子たちの話です。
は
で、
は
アイマスって、あの、一人一人が別々で活動してる感じじゃないですか。
うん、確かに。
でも、ラブライブは、あの、ミューズっていうグループがあって、そのグループで活動してるっていう感じです。
ほうほうほう。例えば、3人1組っていう感じのってことですか？
じゃなくて、もう本当に全員、9人出てくるんですけど、9人のグループっていう。
ほう。
まあ、あの、個別のグループもあるみたいなんですけど、基本的な話としては、その9人全員のグループで、活動していくっていう話です。
うんうん、
うん。まあ、よくあるの、学園ものでよくある、その、このままだと学校がなくなっちゃうみたいな。
うん。
生徒になって、このままだ廃校になるのが嫌だから、私たち頑張るって言って、
うん、
その頑張る方向が、スクールアイドルっていう。
ああ。
で、学校でそのスクールアイドルで人気が出ると、学校に生徒がいっぱい来るから、
はい。
学校も、まあ、
盛り上がる。
大丈夫みたいな。存続、OK みたいな感じなので、うん、学校を救うために、自分たちの母校を守るために、スクールアイドルで頑張ろうみたいな。
ちなみにお二人は一番惹かれたところはどこなんですか？
一番惹かれたところ。
うん。うん、あと、アイマスは、例えばね、なんだろう、その、単純に可愛いとか、あるわけじゃないですか。でもその、ラブライブも、ね、あの、パッと見同じような感じですけど、ラブライバーになったわけですよね。
そうだね。
うん。ここはなんでなんですか？
私、アイマスもだったんですけど、最初に引っかかったのが曲だったんです。
はぁ、楽曲か。
はい。
うん。
それで気になって調べ始めたら、あ、こっちも面白いなぁと思って、うん、それでって感じです。
あ、じゃあきっちりその、学園ライブみたいなので、音楽流れたり、やったりするってことですか？
します。
してみますね。
おー。生内さんもそこ。
私もね、最初、いや、ぶっちゃけだなし、藤宮さんにも言ったんですけどね。
うん。
アイマスの2番煎じだろっていうイメージだったの、ずっと。
うん。
で、ちょこっと内容も知ってはいたけど、まあまあまあ、アイマスにはかないまへんがなって。見てないけどそう思ってて。
うん。
だけど、僕のその、親しくさせていただいてるフォロワーさんでね。
はい。
某、グダグダな、なったら、名前の男の、某、イエスさんみたいな人が、すごくハマってらっしゃったの。
うんうん。
で、へえーと思って、じゃあちょっと見てみようかなと、そこまでね、こう人をはめるというか、その、夢中にさせる、まあ、どんなもんなのかなと思って。はい、
うん、
で、見たらね、楽曲が思いのほか良かったのよ。
ああ、
曲が。うん、すごいなんかこう、アイドルソングっぽい、グループアイドルっぽい曲で、
うん。
あ、いいなと思ったら、思いのほかキャラ立ちも良くて、
うん。
それぞれのキャラの個性が。
うん。
で、そっからね、ふと3話、4話と見てるうちに、こう、だんだんグループがこう、盛り上がっていく話なわけね、今の中で。
うん。
人数も増えてって、
はい。
で、やれる曲も増えてって、みたいな。うん。で、それリアルでその曲が発表になるときに PV みたいな形で、アニメの中で流れるわけよ。
うん。
それ見ながら、ああ、この曲よくできてんな、みたいなところから、うん。感心しちゃって今ハマっちゃった、みたいな。
おああ、なるほどね。
そうそうそう。
あ
今ちょうど、その衛星 CS かなの方で、再放送で第6話ぐらいまで今、流れてるんですけど、
うん、
それがね、まあまあ、いろいろと曲、ミューズでできる曲が増えていくわけですけど、
うん、
そこでまあ、PV みたいなのも流れるわけですよ。
うん、
それを見てね、ああ、やっぱ曲いいわみたいな。
うん、
うん。だから次の曲、楽しみですもん、今。
ああ、なるほど。ちなみに作品としては、うん、あの、もう放送は終了してるってことですか？
そうですね。1期終わって、2期作成決定したところですよね、確かね。
ああ、でも。
そんな感じだと思います。
うんうん。
2期。
そう。
ってことはやっぱり人気があるんですよね。
そうですね。で、精力的にライブもしてますし。うん。
え、ああ、その声優さんたちがってこと？
そう、まあ、中の人たちが、
はい。
ミューズとしてちゃんと、
おぉ。
ライブしてますね。もう、アイマスのライブと一緒ですよね、つまり。
ああ、はいはい。
うん。
あの、キャラクターで言ったら、正直、アイマスより好き嫌いの、こう、幅が狭いというか、あの、嫌いになりにくい子が多いと思います。
そんな個性、あんまり個性が強くないってことですか？
個性自体はちゃんとあるんですけど、なんか、あ、この子苦手だなっていうのが、なんかアイマスより少ない感じが。
比較的なんか無難ですよね。あの、例えば、アミマミとか、
うん、うん。
デコちゃんとか、うん。マコトとかみたいに振り切れた方向での、突出したキャラ付けっていうのはあんまりないかも。なんかこう、集団でキャッキャキャッカウフフしてる中で、それぞれこう、キャラ付けっていうのがあるイメージ、今のところ。あれかな。まあ、引っ込み思案な子いたりとか、
はい。
やっぱ歌好きの子いたりとか、いろいろあるんですけどね。
なんか、アイマスだったら、りっちゃんぐらいこうガミガミ言ってくるともうめんどくさいとか、ゆきほぐらいうじうじしちゃうともうめんどくさいって感じる人もやっぱりいるわけじゃないですか。うん、そこまで、なんか、吹っ切れてないというか。
ああ、なるほどね。
うん。
あの、メガネエビフライどこがいいんだよ、みたいな感じはない。
ふざけない、ちょっと待ってよ、ふざけない。
そういうのはない。
ないですね。
みんなそれぞれ、あれかな、いいとこもあって、みたいな感じかな。
そうですね。
ああ、なるほど。で、もう、僕もアイマスね、あの、アニメ全部見たんで。
うん。
ラブライブか。ちょっと見てみようかな。
なんか、けど僕はね、ダンスシーンとかの CG は僕は、ラブライブよりアイマスの方好きなんですけどね。なんか見やすい。
あの CG じゃない方がいいなって思います。
そう、アニメの方がいいよね。
そうですよね。う
ん、CG になっちゃってるんですか、ラブライブの方は。
CG もある。
なんかアップのところは、うん、アニメなんですけど、うん、ちょっと遠くとかで映ってる時が、なんかあのアイマスのゲームみたいな感じの CG
で。あとプリキュアのエンディングみたいな。
ああ、そんな感じです。
ミクミクダンス使ってんのかみたいなやつ。やっぱ9人のキャラ動かすってなると、うん、ね、アニメのセル画っていうんですか、あれで描くの大変でしょうからね。
まあそうですね。
9人それぞれバラバラの動きとかあるんで。うん。う
ん、なるほど。
アニメで動かそうとしてるところはすごい綺麗ですよ。なんか CG になるとね、目に入ってきづらいっていうか、なんかね、チラチラするんだよな。
なんか突然切り替わると、なんかすごい違和感があったりしますよね。
あるね。すごいある。キャラの頭身変わったりするもん。
あれみたいな。顔変わったみたいな。
そうそう。
あ、でも一発で分かっちゃうんですね。
分かっちゃう。
うん、
あの、小鳥ちゃんっていうキャラがいるんですけど、
はい、
小鳥ちゃんってその、まあ、弱天然、憎めないキャラっぽい感じなんですけどね。
うん、
その子、まあ、顔可愛らしい子なんですけど、うん、こう、愛嬌ある顔から CG になった途端、なんか血の気が引くというかね、キャラの顔の。なんかこう、優しさが失われるんです
よ。殺すみたいな。
いや、なんかね、明るいっていうセル画から、無になる、みたいな。突然。悟りの境地開くみたいな感じのこう、冷め方もあるね。
ああ。
うん。まあ、けどよくできてますよ、すごく。 で、同じ振り付けのダンスをするとこでも、それぞれちょっとずつ違う動きなのか、タイミングをずらしてるだけなのかはわかりませんけど、あの CG 特有の、コマ1秒ずれてないみたいな動きはないですしね。それぞれちょっとずつバラバラちゃんと動いてる。
そういう細かさもあるんですね。
そうそうそうそう。リアルにするためなんだろうね。
そういうところも、
楽しめ。
楽しめ。なるほどね。ラブライバーね。
ラブライブ。
あ、ラブライブね。
わかりました。ぜひ、ぐーたら先生も、興味あれば。
ちょっと見てみようかな。
ぜひぜひ。
今結局見てるのは、キルラキルぐらいなんですよ。
あー、なるほどね。
アニメね。
面白いよね。あ、キルラキル。戦意喪失ですよね。
そうです。
よく考えたなと思ってね。アホだなと思って。
あ、アホなところはね、面白いです、ね。
そうそう、いいよね、ぶっちぎってるよね。キルラキルは今回
本当にかっこいいです、とりあえずチェックしますわ。
はい。
はい。で、いつもので締めますか？
そうですね。
いつものじゃあ、藤宮さんお願いします。
生具ラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生具ラジオ。ブログ URL は http://namaguradio.caesar.net です。こちらのメールフォームにてお待ちしております。またツイッターアカウントも取得しています。ID は生具ラジオです。こちらのリプライやダイレクトメッセージでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。